週刊ヨーロッパ。どうも、ラッパ君の石田です。
上田です。
高井です。
というわけで、大俊君はね、あのイエティ の、 あの、はい、作業ということでお休み。
はい。
諏訪さんもね、連絡が繋がらなくてですね。
はい。
ネズミに食われたのかなっていうか。
ネズミ難民になってる。
家に戻れないような状況になってるみたいでね。
かじられてこうガタガタ震えてるサバイバルの。
あ、斉藤隆夫のサバイバルのあの少年のような感じになってるのかね。か
病気になるんだっけ。
なるなる。
サバイバルっていう。
ネズミが結構最後の方まで厄介になってくるからね。
あの漫画ね。
つきまと
う。そうそうそう。ああ、諏訪さん、ちょっと心配だけどね。
でも先日も、うん、あの諏訪さんと一緒やったんですけど、うんうん、帰りに、うん、ちょっと俺の部屋まで寄って行ってくれて。で、一緒に諏訪さんの部屋に、まあ、僕が先に入って、うん、あの危険を確認して、うん、諏訪さんが入って、うん、最後こたつを確認して、うん、じゃあ帰りますっていうのをやらないと入れないみたいな家に。
こたつの中に入ってるのがもうとにかく嫌やからっていうことだね、
はあ、ネズミって、うん、でもそうなんか俺僕ねそうなんです、うん、家がお菓子屋さんなんで、うん、
はいはいはい、はい、
ネズミとかって、うん、結構ね出るんですよ。
お
ー、だからね
別に慣れてるんだ、うん、ああ諏訪さん来た。
あ、お疲れ様です。ちょっと
も
連絡つかなかったんで先始めちゃってたんですけど。
なんです
みません、電話したんですけどね。
あ、そう、ごめんごめん、
すみません。諏訪さんの登場です。まあちょっと今始まったばっかりでオープニングだったんで大丈夫、
ま
ね、そのまま
ネズミの
流れで今
すげえ慌てて
すみません、すみません。
ちょっと今上が、そうです、あの上がっていうのは今下でね録音してるんですけど、
そうそうそう、
2階がね、祇園太郎の撮影をしていて、酒井君がね、うん、そのなんか主要スタッフなんですか、
撮影助手を今日ちょっとやって
ます。それでちょっと時間がということで、すいません、さっき初めてだったんですけど、ネズミはいかがですか。
あの、ちょっと前に僕が家までついていった話をちょっとしたところでした、
ね、
あれからは、
ね、まあ、今ダウンもね、うん、パッと見あのかじられてる感じはないですけど。
そうなん、ダウンなんかでも、うん、あっちの部屋に置かれへんくなんて怖くて、
あの出る方の部屋に、うん、
ああふかふかですもんね、やっぱりダウンはね、
う
ん、
やっぱダウンを取るときにネズミいるかもっていう
のは嫌やから。
あ、嫌ですね。
常にそういう布団的な下はゴワゴワめくってる、うん、あ、
うん、グレーの服とかは別にいいですか。
うん、グレーも、うん、ズボンに足通したときになんか引っかかった引っかかったりしたらネズミかなって
常にネズミの影に怯えながら。
あ、うん、だから今の話は上田はお菓子工場で、うん、まあ、ネズミとか結構出慣れてるというか見慣れてる感じだからあんまり怖くないんですって。
あ、そうなの。
そういう話をして
それって、そう、あの上だってヨーロッパハウスで、うん、上でバタバタバタバタってなるじゃないですか、
うん、
あれって、うん、まあ、ネズミ見るときもあるでしょ。
ある、
はいはい、
うん、それはどうなんですか。
いやだから
怖いよね
そうそう、僕は別にそんなに怖くないんだけど、
うん、
田舎育ちということもある。
そうよね、
まあ、見慣れてるっていうのもあって、
うん、うちもそうですね、よく家出たんで、うん、
はいはい、
上で、うん、昔だからね、コントとかやるときにこう、うん、あの稽古とかしてるときに、うん、ネズミとかバッと出たりしたら諏訪さんはあの僕の肩を持ったりして隠れるよね。
ドラえもんのリアクション
え、でも、そうなんだ、ね、
伸びたと
大丈夫。
で、昨日たまたま道の真ん中にね、うん、ネズミがバッて死んでたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、で、バーって歩いてて、うん、あ、歩いた、ネズミが死んでますねって言いながら、正直僕は全然気にならない、
うん、はいはいはい、
別に言ったら、こう犬の糞が落ちてる時ぐらい、
あ、まあ嫌だなとは
ぐらいのこと
で、うん、
で、まあ、何人か苦手な人は、うん、スッとちょっと道を避けて歩くじゃ
ない。はいはいはい。
で、関城さんは、うん、道の道路を挟んで反対側まで行って、
ああ、一番遠いところを
で迂回してきたんですよ。で、ネズミ苦手なんですねって言ったら、うん、まあそうで、うん、北海道はネズミがいない。
ああ、
ね、そうなんだ。
なるほど。
らしいね。ゴキブリもいないらしいね。
うん。
ネズミゴキブリ、
そういう。寒いから。
寒いからいない。
寒いからって言ってて、まあそういう環境のことは多分あるんだと思いますね。
ああ。上田は寝てたりしてネズミがいたら、
はい、
それでも怖くないの？
僕ね、正直怖く、だって ないですよ。
ここに今ネズミがポトって落ちてきたら怖くないってこと。
まあドキッとしますけど、うん、
ネズミは怖くないですね。もうゴキブリは嫌ですけど。
ゴキブリは嫌ですけど、
ネズミ全然もう、
う
ん、ちっちゃい、なに、もうハムスターじゃん
っていう感じ。
ちっちゃいっていうか、まあ、ハムスターって感じ。
いや、ちょっとハムスターの可愛げ、可愛さないよ。
それはネズミにはないですね。
まあ、全然ちょっと不潔な感じはあるから。
そうそう、汚いし、
汚いなっていうのは
嫌ですけど、
見にくい動物やで。
臭い、
汚
い。
トサさんもそうらしい。もう本当ネズミダメらしいんで。
あ、そうなんだ。イタチは？
イタチなんて可愛いじゃん。
あ、そう。イタチめちゃくちゃ臭いですよ。
知らない。イタチの匂いは知らないけどね。
イタチもね、ここによく出るよね。
さって通るだけやから、イタチは怖くないかな。
イタチは動物っぽいってことですよ。なんか猫とか。
でも俺、まあ、猫がもう上におった時にこの92階にいて、うん、赤いソファに座ってた時は、うん、もう身動き取れへんくなっておばちゃん呼んで、
うん、どうですか、
上の赤いソファに猫が座っとった。
あの未来ソファに
中に入って、
俺が上に、まあ、昼ぐらいに来て台本読もうかなと思って上来たら、猫が座ってて、俺がもうまさにそこに座りに行ったのに、先に猫が座ってて、
世にも奇妙な物語がオープニング
黒かったね。
で白の
始まりみたいな
窓辺に
白か
白の大きめの猫でね。
あ、でもビビりますね。
びっくりするでしょ。怖くて、ね、猫もこっち見てるし、でもうおばちゃん呼んで、はい、でおばちゃんが追い出してるわって言って、で僕下に来て、待ってたら猫がもう逃げるとこないから下に来て、階段のとこから飛び出してきて、猫が
中に来た。
そう、かわいそう、
びっくりして
さ。そうか、うん、どっから入ったんですかね。
そうだろう、おばちゃんも言ってた、どっから入ったんや
って言ってた。あ、猫に、
そう、うちのね母親は喋りかけるんですよ。
いや、でも
あるあるある、
猫あるんじゃない、
おばちゃんとかそういうのあるよ。
あ、うん、あれ、いやいや、あれ
あれあるね、狙いしたらそういうのやりだすん
だ。あれ可愛いよね。
可愛い、あれ可愛い。
母親、
うん、
あれ可愛い。
なんていうか
入ったよっていう、ね、
うん、もうね、
そうなんですね。うん、あ、僕どうなんですか、ネズミ自体はまだいる。
いや、いるよ、捕まえてない。いるよ、捕まえてないよ。
うん、あのね、僕解決案というか考えたんですけど、うん、多分いけるかなと思うんですけど、うん、あの猫の写真とか、
う
ん、イラストとかでも多分大丈夫だと思うんですけど。
うん、イラストで？
イラスト、でも猫の感じ、マジマジマジ。
え？
割といけると
。ドラえもんはどうだ？
ドラえもんは全然大丈夫
だ。ドラえもんだって猫のイラストってどういうこと？ういうこと、
いや、猫の置物とか？
形で、
猫のぬいぐるみとか、
うん、多分そういうのでいけると思うんですよ。
なんでなの？
というのは、僕猫飼ってたんですけど、猫ってそのおもちゃでね、ネズミの形をしてたりとかすると、それにもう捕まえようとしてこう行くんですよ。うん、
で逆はそれは
それはそう、いや、これでね、で、猫が猫の形をしたぬいぐるみを見ると、びっくりするんですよ、猫。あ、仲間だ
って
。そう、なんかぬいぐるみとかそういう絵、イラストでもいいんですけど、写真
イラスト、
あ、鏡でも大丈夫だって。
でも鏡はそ
れ、鏡はだった
らイラストでも大丈夫なの、意外と。絵で絵を見せると
リアリティによるでしょ。
まあ、あの、耳があれば大丈夫。
でもネズミってさ、匂いとかで判断するんじゃないの。
そう、猫のどんぐらい見えてるかですね。
あ、いや、猫のイラスト置いといてネズミがいなくなるってことないでし
ょ。猫のイラストなんて猫の匂いせえへんからさ。うん、
ネズミの目は猫の目とは違うんか、やっぱ。
分からん分からん分からん。鏡置いてても、うん、ネズミはネズミ見てどうなんやろね。
いや、びっくりすると思いますよ、そら。多少。
なんだ、別にでもいなくなること
はない。でもいなくはならんな。
一匹なんですか。
もう多分一匹やと思う、大きいのが。
ああ
、うん。また穴開いてて、
あ、
他のとこ。あ、あれは見た、この、と、扉のところむっちゃかじられてる
写真です。もうまたあるんですか、そういうのが。そのまたアップしますし。
だから、
うん、
あのさ、堺にこの先週、あの放送の後、ガムテープを両側にやってもらったよ。
そうそうそう、
結構厳重にね。
そう
だ、とにかく自分がいるスペースには入ってきてもらいたくないからっていうので、その2部屋あるから、もう1部屋の方にネズミが出たらしくて、
はいはいはい、
諏訪さんがあのいるスペース には入らせないようにガムテープで
塞いで、奥の方ね、
そう、はいはいはい、奥の方に出た、冷蔵庫とかあるとこね、
そうんで、うん、まあ両側をでこう絶対通るそうな隙間があって
絶対閉まらない、
立て付けの悪い隙間があるから、うんうん、そこ俺ガムテープで閉じてたら猫がそこをかじって
ネズミ、
ネズミが通ったよ、
はいはい、
でかじっていきよって、
まだ開いたんですよ、
両目こっちから止めたらそれかじっていきよるから両方からガムテープで止めてくれって、
二重にね、
そう、
はい、
うんうん、俺もうそこ触るのも嫌やったから
ああなるほど、
まあ、気持ち怖いからね、
かじられてる後とか気持ち悪いですからね、
うん、ほんで酒井まあやってくれて、
はい、
で次の日俺また夜中に帰ってきたら、うん、そこの方は開いてなくて、うん、
あ、
うん、うわ開いてないやったと思って、うん、で普通の方のドア開けたらその普通のドアをかじってて、
ドアを、
では要は引き戸の、
うん
うん、
木をね、
木を、もう木自体、うわ
っ、あ、木のカスみたいなのがもう畳に、あ、ほんまですね、結構
もう完全にドアを開けようとして
結構削ってますね、
でドキッとして、
はいはい、
で酒井の両方の方を見たらもう一つはまあかじられてて、
だ内側にいるんですよね、
だからまあそうね、僕の部屋の方におって
もう閉じ込めてもらってる
いや、でもまあ
ガムテープかじって木かじって、うん、次はっていう感じですもんね、
いやいやもう俺こっからだから数日一人では帰られへんかった、
う
ん、
そうか、かじられる
怖いでしょ、
怖いです、ね、これビビりましたね、
うん、
あ、ビビる、
もうこれを見て俺それまで大家さんに言うの我慢してたけど、やっぱちょっともうちょっと家に損傷を与えてるし
気かじり出したらちょっと焦りますね、
こう怒り狂ってると思うんですよ、ネズミがガムテープのことによって、
そうですね、切れてるとしか思えないですね、ま
あ、
うん、
知恵もあるでしょうしね、
そうなんよ、
はい、
一番隙間っぽいとこ狙ってますからね、
そう
ピンポイントで、
そうそうそう、もう人間が出入りするところを狙ってるからさでも大家さんに言って、じゃあまあ、うん、分かったって言って今度金沢行った時に強い毒ネズミの団子があるから、
うん、
それ持って帰って
金沢まで
わざわざ
コスモクリーナーみ
たいな
イスカンダルとして
マジで、でも斉藤隆夫 のサバイバルで行くと、うん、その家自体もネズミの家になりますよ、で諏訪さんが追い出されるみたいな、い
なります、なります
いや、ね、まあ、確信を持って、
うん、で、うん、女の子と同棲してもその女の子もなんかかじられてうなされて
ネズミ
を死ぬみたいな、
うわ辛いな、
そういう最後ですね、
これもう
そうなりそうですね、
でもなむっちゃ怖いやろほんまに、
あ、これ怖い、
気色やろ、ほんでここも、うん、ここは大家さんが、うん、このあんたこの座布団置いときって、まあ、毎日出かける時この座布団置いてくっていう、
ああそのかじられる、
はい、はい、
何なんですか、そのクッションを置いて何になるんですか、
その
やんわり
座布団立てかけてるんですけど、かじられたところ、まあ、これによって、まあ、ネズミは、まあ、ここもうかじられやろっていう大家の読みがあって
写真2ですねこれ、はあ、さっきのが写真1としたら
こんなバリケードすぐ崩れる、
いやいやこれをしてからネズミはまたここに出てこなくなったん
いやこれ隙間見つけて全然行ってるでしょこれ、
いや行ってない、もう全然かじってない、
北風と太陽みたいな作戦ですね、
そうやね、何にも
鉄板でとかじゃなく、
ザブトン、
やんわり、
これ柔らかいのに、
気持ちを記憶っぽいクッションみたいな、
気持ちを和らげるっていう、
ダメでしょそれ、
いやもうこれによって俺はこの木座とを見ることもないし、
ああ信頼してるんですよそのザブトン、
そうそうそう、その木座とも見るのも嫌だから今、
それでも内側に立てかけてるんですよね、
そうよ、
難しくないですかその出る時
に、そう出る時に、そう。それそっとやるよ。
ちょっと立てて。
それぐらいの技術はある。でも、そしたら、その隣の部屋に今度、また穴開けられてて、もうこんな。
大きや、大きやな。
うん。
それどこですか？
あのね、タンスの上だから。
お
ー、うん、
壁一番ってこと？
うん、壁と天井の
面
とこ。うん。もう、まあそこは段ボールでまだ防いだけど、
もう隣の部屋はじゃあもうほんとネズミの部屋みたいになってますね、じゃあ完全に、
でもね、食べ物もうなくしたからね、そんなね、来ないと思うんだけどね。
じゃあもう最初やった諏訪さんとか行
くしかない。いやいや、だから、それによって切れずに、ネズミ切れなければ、切れてなければいいんだけどね。
あとかじるものは。
出たら最後。
でもほんまに睡眠不足みたいになったもん、ちょっと。
いや、だから僕言うように写真ですよ、ね、猫の写真、
いや、
蛇の写真とか
全然そんなんないわ、それやれへんわ俺。ごめんやけどやらへんわ。
やるぐらいやりゃいいじゃないですか。
いや、
せっかく考えたの
に。ネズミのその資格で
割といけると思う。
でも本当に斉藤隆のサバイバル読んだらいいと思いますよ、うん、あれで。いや同じです、はいはい、あの本当に同じですよ。今あれも食べかすで、
はい、
ダメだ食べかす捨てちゃダメだよっつって、
お
なんかそういうシーンがあるんですよ。そのせっかくネズミのいないところに引っ越したのに、うん、その一緒に住んだ女の子がの、ね、ちょっとなんか荒くゴミ捨ててしまったりして、うん、ダメだみたいな、うん、で大丈夫でしょって言ったら、まあ、そこがまたね鍵つけられてみたいな
、うん、また家の方に来てみたいな。袋を買うんですよ。そしたら袋を買ったらもう全然もう来なくなるんですよね。
あ、袋をね、
袋を怖がって、
袋が怖いじゃん。袋、はいはい、が怖いよ、あの目は。
猛禽ですからね、
袋。と思ったら、なんとある日、その袋が殺されてるんです
よ。超えてくるよね。
なんか、
フィクションで
戻ってきたら袋も。
袋がもうやられてる。
ズタズタに。羽ズタズタになって。
天敵中の天敵
でしょ。袋を買ってください。
怖いって。怖いよ、まあ、ちょっと。
ネズミはまた来週も聞かせてください。
猫でいいじゃん。
なんか大
層
になって、
どんどん天敵を買っていって、
なんとかして、また来週聞かせてくださいね。ちょっとね、
対策をね、
はい。じゃあトピックいきましょうか。お肉道ソリュ
ー。行くんですね。
稽古開始。
はい。
というわけで、私石田がですね、肉道ソリューさんの方に客演としまして、K の結婚前夜、ね、団長、僕は明日結婚するよという公演に、ちょっとこう客演させていただきます。
じゃあ大変らしいですね。
いやもうとにかくダンスを踊りまくってるね。本当お肉堂ソレイユのことをね、僕はまあ本当に見てるだけでさ、こう改めてこう中に入っていて気づいたのが、彼らむちゃくちゃダンス踊れるし、ダンスうまい。いやすごい人たちなんだなっていうことに気づいた。
あ、そう。
もう外で見てる分にはね、ああやっぱすごいなっていうぐらいで思ってたんだけど、本当に、まあ、大学の時からやっぱこう舞台芸術専攻の人たちだから、ダンスの基礎もできてる人たちなのよね。であんまりこういう風に言われるのは多分あんまり良しとしないのかもしれないけど、実は相当
踊れる。
踊れる。
あ、そう。
でも公演見たらやっぱりね、そこまでその上手い、
いや上手いダンスだなって感じじゃない
じゃないでしょ、うん、
で印象はね、
下手だなとかよく言われるんですって。で揃ってないとかも言われるんだって、
うん、
なんでそうなるかっていうと、あえてもうそうなる振り付けなんだって。というのは、まあ、それこそね、アイドルとかがこうダンスやったりするじゃん。で10曲とかね、コンサートとか踊り続けたりするんだけ ど、
はいはい、
それって実は振り付けの中で、うんうん、こう、 うまいこと休むポイントだったりとか、
はいはいはいはい、
全然何曲も踊り続けるような振り付けになってるんだって。
なるほど、決めたちょっと止めで休むとか、
うん、そう、
はいはいはい、
ただこのお肉さんがやってるダンスっていうのはもうあえてそういうのをしないで、とにかく体を酷使してもう限界ギリギリまで、まあ、うんうん、もうほんと無酸素運動。
なるほど、綺麗に見えるダンスじゃなく、
うん、無呼吸ダンスみたいな感じなんだって。で、とにかくもう踊れなくなるぐらい、みんなが揃えれなくなるぐらい踊り続けるっていうようにしてるんだって、あえて。で、なんでそうするかというと、そうやって限界でボロボロになっている様を見てもらうのが面白いからなんだって。
ああ、でも、
う
ん、まあ、それはすごいよくわかる話ですね。
揃わないんだって。
うん、でも毎回そうだよ、最後の方を感動するもんね。
うん、
最初じゃなくて、
まあそうですね、
ボロボロに踊り続けるところで感動するから、ね、
だから稽古とかむちゃくちゃ揃ってるし、
うん、
ダンスも綺麗なの、うまいのよ。
ああそうなんだ、
うん、そこだけやれば、
そのポイント、その1曲だけだからやったら全然大丈夫。でも続けてバンバンバンバンやっていくからもう踊れなくなるんだよみんな。
ああそういうことだ
そういうことらしい。あ、なるほどなと思って。だからそういうボロボロになっていく様を見てもらうっていう、そういう集団らしい。
ああ、
で、ね、今回ダンスカンパニーとしてちょっとこう知ってもらおうということで、 完全にもうダンスいっぱい踊り続けるみたいなこと
らしい。あ、そういう劇なんですね。おー、まあ、劇というかダンスなのかな。
ダンスカンパニーですもんね。
ダンスカンパニーね。ほんでもうちょっともうこれからはちょっともう真剣にダンスカンパニーとして認められたいから、ダンスどんどんやっていこうみたいなこと言ってた。
ああそうなの、ね、
あのコンドルズに負けたくないって言ってた。もう取材で言ってたから、これもういいんだなと思って。
すげえ先輩の
そうそう
第一人者ですけどね。
続いてのトピックいきましょうか。
はい、
ヨーロッパ企画です。北海道でのみ放送です。
ということでね、なんか新潟も書いてたじゃん。
あ、新潟もあるんですか。
うん、
あ、放送が。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんだ。
まあけど北海道と新潟って書いてた。
北海道と新潟でのみ放送です。
はい、
ということでね、これどういった企画なのか上田君の方からじゃあちょっと。
え、あ、そうですね、うん、まあ12月にね、うん、僕らが、HTB の、北海道テレビの、
はい、
藤村さんをディレクターとして、はい、嬉野さんをプロデューサーとして、
そうだ、ね、
こう映像作品をね、
うん、
8本ぐらい僕らの以前やった短編の作品をね、
はいはいはい、
ずらっと撮ったという合宿のような状況で、
うん、まあ、そうですね、1週間ぐらいいて、
うん、日記とかでもねこう書いたりもしてたと思うんです
けど、それがまあいよいよ、
うん、
その8本のうちの3本が
3本だけなんだね、
テレビで放送になる、うん、ということですね。これまあおそらくだから残りのね5本もどっかでお目にかかる機会はあるんでしょう、う
ん、あるん
で
しょう
ね。
そのうち、
うん、2月29日の水曜日、
はい、
0時15分から、北海道で、とりあえず北海道で、
はい、
新潟の方の放送時間は知らないですか。
なんか3月とか書いてたけ
どね。そうなんだ。
へえ、
まあ、きっとねこれせっかくなので、
うん、ある
かな、皆さんにお目にかかれる機会がおそらくあるでしょうと、
はい、
いうなんか雰囲気を聞いてると、
うん、すな、まあ、まあまだ分かんないですけどそれは、まあ、撮ったわけですから、
あ、じゃあそうだそうだ、3月17日土曜日が1時から新潟テレビでやりますね。
はいはいはい、はい、
うん、あ、3月本当だ、 UX 新潟テレビ21、
はい、これ京都ではやらないんですか ね、
ね、
京都ではやってほしいところですね。
京都でやって KBS 京都どうにかならんの。
どうにかならないんですかね。
暗い旅的に。暗い旅を一旦
暗い旅
いや暗い旅は北海道でだから放送してるんですよ。
あ、まあまあ、暗い旅枠を、うん、
これを
2週ね、
あ、なるほど、
ヨーロッパ企画ですよ、見る会とかっつって
して
、ね、
あ、見る旅
見る旅
見る旅
そのまま
そんなんあんの
それできるんだ。
じゃあそっち見たい、見る旅を見たいよね。
そうですね。
これどうだっけ、北海道にいる時にいろいろ喋ってたっけ、そのこんなことしてたみたいなことって特には喋ってなかったんだ。
なんか朝食バイキングのこととか
喋って、あ、そっかそっか、
まあまあスタジオで結構こう思ってるみたいな。
そうか、で内容についてそんなにね、
まあ、あんまりだってね、
うん、それだったんですね。で、まあ、放送あった後にね、もしかしてこうね DVD とかにもなるのかもしれないですしとか、
うん、
うん、いろんな可能性ありますし、
まあ、YouTube
YouTube
ね
まあね、
でもまあ、ね、これはまあ作品全部はまだ確か明かされてないと思うんですけど、
はいはいはいはい、
1個カレーパンっていうのをね、
はい、
うん、確か、
うんうん、
これは藤村さんのブログにも書いてたん
ですけど、
カレーパンもっていうコントも久々に やりましたね。
そうだっ
すね、やったね。
カレーパン流れないんだね、
はい、
あ、これではね、
カレーパン、まあ、コントというか、まあ、短編のどれぐらいですかね、10分ぐらいの
10分か、
うん、そうぐらいですかね、う
ん、で以前どれぐらいですかね、あれシュガーフィールズさんと、
2001
回お芝居というか
2年ぐらい
ね、やった時の、
う
ん、
そうですね、
2002年、だから10年前のそれもやつなんですけど、久々にやってみたらあれ
よかった、面白かった、
これも面白かったっていう手
前味噌ではありますけど
載ってないけどね。でも審判4人、苦悩のピラミッド、
あ、そうか、作品は発表されてるんですか、うん、
この3つが、はいはいはい、審判も面白いでしょ、これも
審判っていうのもね、うん、1回しかやってない、
あ、審判、
あ、これは
1回か、
どこでやった、
あのね、うん、NHK
で
ね、なんかテレビでなんか作ろうっていうので、
はい、
なぜか昔だね、でもね、
スタジオでやったんですよね、
その1回こっきりですね、
うん、そうだ、
はい、 いや結構だから、ね、短編って意外と数作ってるんですけど、
うん、
出す機会がこうなかったんで今まで、
うんうんうん、
だから良かったですね。
そうだね。でも4人と黒のピラミッド2は実はサマータイムマシンブルース2005の DVD に収録されてるっちゃ収録されてるんだよね。
2003にも入ってますけど、
ね、あ2003だ2003
両方入ってます、
ね、両方入って
ます。4人はでも違うか入ってないか、
うん、そうですね。
あそう、
うん、
でもでもまあまあね、
ちょっとまたテイスト
僕らが撮るのと全然違う
で、ね、そうですね。
え見たの出来上がりとか。
まだ見てないです。
あそうなの、うん、
はい、
楽しみやな。
まあまあ本当にこれは楽しみですという感じですね。まあ、そんなところですかね。今週はちょっと時間も早いですけれども、
はあ、僕来週から本番なんで、
はあ、はい、そう
お願いします。もの東京公演、
はいはい
はい、よろしくお願いします。
中川フットはどうなんですか。
足はねもう完全に足を壊したやつという設定で。
あ、本当にそうだった
んですか。はい、役が結局
もうもろそれで。
あ、そうなん
ですか。は
い、まあでも土田さんもそれをちょっとね、その設定的にもそれがなんかありなというか。
あ、そうそうそう、うん、全然。
だからな
ん
か
でも噂に聞いたけどもう本当ほぼ主役みたいな中川さんが。
お
う、そういう。
何の噂それ。
団長に聞いたのかな。
ああ。
なんか、うん。曽我さんと麻雀してた時に、
はいはいはい、
うん、中川さんが本当に
それはもうかっこいいセリフありまくりですよ。
あ、そう、
はい、もうずっとこんあやばいなこれも。
まあでもでもいやいやどこまで言うのかはあれですけど、
まあ、作品
中川さんも怖いからね。
もうどういうこと。
稽古場でも
どっちどっち。そうなんですか。
稽古場でも怖いからね。やっぱ土田さんが一生懸命いじっても全く反応しないからね。
あ、まあ、先輩のいじりを、
ああ落ち込んでるんじゃないですか。
全部流すっていう。
マジで
突っ込まず現後輩っぽくやめてくださいよとか突っ込むじゃん。
ああ、
その心が折れてる
んですか。土田さんが昨日帰りに中川くんあれ切れるかなみたいな相談。
これ以上やったら
土田さんもはしゃぎやから、ね、
そうそう、うん、俺よくいじりきなり切れられることよくあるからさ、うん、俺やばいかなみたいな。
いじりすぎて
もう、いじりすぎてもう要素が多くてさ、やっぱ中川さんもう中川さんなんで、うん、変な髪型にしてきたり、
うん、
なんか、うん、するともうやっぱ面白いから髪型がみんなでいじるやん。じゃあもう刈り上げくんから行こうかみたいな。
そっちなんですね。
コボちゃんって言われて刈り上げくんになって、刈り上げくんがなぜか唐揚げくんになって、ゆずこしょう味からみたいなって、最終もチキンって言われて、
あ、もう違う意味になっちゃって、
子供の頃のあだ名がこう、
瞑想ゲームで、
一回の稽古でやられるぐらいの。
あら、
土田さんは好きなんですよね。
いじるのが、中川さんをいじるのが好きな、
そういうことですね。
そうなんだ。
そうそうそう。もうだから中川さん昨日ほんま怖かった
もん。切れるじゃ
ない。僕ももう判断できないです
。ちょっとそのリアクションをサボってるんじゃないですか。
そうだと思ったんだけど。
それならいいけど。
うん、で今日は適当に突っ込んでたから、うん、まあまあ。
はいはい。調子が。
それは、うん、でもあれはあるでしょ。嬉しいけど。こうなんていうんですか。
そうそう、ずっとカッコつけてるやん、前
っていうやつもあるじゃないですか、
うん、
もう言わ
渋いっていうやつ、
はい、渋いっていう、
はいはいはい、しかも言っても立命のね直の先輩後輩ですから、
うん、
あんまそういうのないと思います
けど、ね、逆にあの人だからね、後輩にはこうすごく先輩として接しますけど、うん、先輩には超後輩として、
うん、だからその土田さんがいじるあれが、うん、ストレスが僕にけえへんかっていうのですごく怖がってるんですよ、僕は。
はけ口というか、
お前みたいな、一緒に笑いやがってみたいな、そうなるのが怖くて、もう
俺はもう
お前は笑っちゃいかんと。先輩たちが笑うのはいいけど、お前は違うだろ。
だからかっこいいセリフ、中川さんのセリフの後僕もう笑ってしまうんやけど、土屋さんがパッて見るんよ、もう僕の方。
ああはい、はい、そこでいや自分で書いたセリフ
ですふざけていいのそれ。
パンって僕の顔見て、僕はまあ見られてるしやっぱ笑うやん、
ね、
じゃあまあまあ増田君も笑ってたけどねみたいなこと言うから、
ね、巻き込まれてるんですね。
そうそう、こっち来たらやばいなの。
いや土田さんほんま延々稽古場でもその調子らしいですからね、
う
ん、
そう
どこ行ってもそれ聞きますからね、
うん、もうずっと盛り上げてるし、
面白いねあの人
もね。いや
って。でもこの間ね、
はい、
あれですけど、暗い旅で、
うん、
まあ、旅、そうか、みんないたんですけど、
うん、
インテリワードを使いこなす旅っていう企画で、でね、うん、まあ、その、なんですか、例で言うと、まあ、コロンブスの卵とか、
うん、
そういうちょっと難しい単語を、
うん、
ね、まず勉強して、
はい、
それを中川さんの家に行って、
はい、
気づかれないように使うっていう企画やったん
ですね。
で、まあ、会話の中に織り込んで、
はい、
いや、コロンブスの卵ですねとか、
ね、
カルネアデスの船板ですよとか、
クラインの壺みたいですねとか、
っていう、
マリーの部屋ですね、
みたいな、それをやってたじゃないですか。はい、で、あの時あんまり中川さんの反応が芳しくなかったでしょ。
あ、そうそうそうそう。そ
う、
なんか、もうやめろよとかじゃなく、
うんうん、
おい、なんなの、なんなの、うん、っていう感じだったんです
よ、
ね、引き気味のね
眉間にシワ
引き気味やったでしょ、
引き気味
やなんか知らない単語なんか耳に入ってるんだよね、
なんだの、遠慮がち
で、遠慮がちで
ちょっと一歩外側からの、うんうん、
はい、あれはもうな後で、まあ、種明かしして何やったんですかって聞くと怖かったんですって、
怖い、
もうみんなが、
うん、
もう訳のわからんことを言ってるから、もう全然違う文化になってしまったのか、はいはいはい、俺の耳がおかしくなったのか、
耳がおかしくなるっていうのはどういうことやろ
う、もうなんか違う世界の感じにもう俺は置いてきぼりにされたのか、う
ん、急にパラレルワールドみたいな、
みたいなとか、でもヨーロッパ企画の中では知らずにそういうムーブメントが来てたのに、
はいはいはい、
俺は気づいてなかったのかとかいろいろなことを考えて、
はい、
怖くて、うん、強く聞けなかった、
あの数十分でえらい深いとこまで行ったんです ね、 ね
それ聞いたら、
はい、
もうあれ中川さんそんなんも知らないんですかみたいになって、
はいはいはい、
もうなんか怖くて、
そういう手で行ったからね、
うんうん、
でみんなが知ってるっていう、そのことは当たり前のように知ってるっていう感じで行ったから、うん、
相当追い込まれてたらしくて、あと種明かしして僕らも、うん、おいって怒られるかなと思ったら、うん、パッと見せたら、あ、よかったみ
たいな、そっち、
あ、
はい、そう、安心した、
あら、
だから中川さんで怒ってるというよりは、
そう、
土田さんにいじられて、うん、もしかしたらへこんでるかもしれないし、
困惑っていう、
困惑してるかな、
あ、
まあね、見たことないからね、あんだけいじられてる姿を俺は
見た目が怖いとかっていうので、本当中川さん悩んでましたからね、一時期。
いやでも怖いじゃん、
怒ってる
からさ、
うん、
自ら出してるオーラでしょあれ。
いやでもそういうつもり全くないんですって。
まあ言って それは言ってます
ね。信じられへんけどね、
子供大好きで、でも子供も寄ってこないんですって怖
い。いや当たり前や、あんな
子供泣き出したことあるんですって、
いかついひげで、
ね、何もしてないのにちょっと
近づい
ただけで泣き出したんですって。
心優しいのに
顔怖い、
そうか、
あるある
怪物的な
悲しい話やね撃たれるんじゃん。
クールすぎるんだよね、うん、クールなんだよ。
俺見た目怖いお前泣く、
いや、そんな人間見ないわ
美女と野獣のね、
ビースト、
はい、
いや、そうらしいね。あ、まあまあ、でもちょっとじゃあ楽しみですよ、
うん、
少しはみ出て
殴られた、
はい、中川さんに殴られないように、
はい
気をつけてというわけで今週は以上です。また来週も聞いてください。ヨーロッパ局の石田と
上田と
酒井でした。
また来週、さよなら。